章17節から22節です。新約聖書の226ページをお開きください。
ヨハネの19章17節から27節まで。ではお読みいたします。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語でゴルゴダと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に他の二人の者を一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。以上でございます。今朝は十字架の主イエスと題しまして、先生から御言葉のお取り次ぎをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。イエス、まだちょっと喉の調子が戻らないのでお聞き苦しいかもしれませんが、申し訳ありません。私たちは日々祈っています。感謝をしたり、取りなしをしたり、願いを申し上げたり、そして神様に問いかけます。神様、あなたの御心はどこにありますか。あなたは私に何を望んでおられますか。御心を教えてください。御心って何でしょう。今日見るのはイエス様への神様の御心です。彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。有名なイザヤ書です。神の御心は砕いて病を負わせることだった。イエス様は御心に応えてくださいました。イエス様は私たちの罪のために、 自分の罪深さも知らず、神の愛も知らず、身勝手に生きていた私たちのために御心に応えてくださいました。御心に従い十字架を追ってくださったイエス様の愛をここから見ていこうと思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、受難週のこの時、あなたの御心に応えてくださったイエス様の御思い、深く覚えさせられています。どうぞあなたが私たちに向けてくださったご愛を知ることができますように、救われて選ばれて愛されて子としていただきました、日々にあなたの愛に扱っております。どうぞあなたの愛を知るものとなさせてくださり、あなたを喜び、あなたに従い、あなたの御心の中を生きるものとさせてください。この朝も弱さを覚えていらっしゃる方がおられます。どうぞ主が慰めを与えてください、励ましを与えてください。また試みの中におられる方に、あなたがどうぞ御手を伸ばして歩むべき道を示してくださり、その困難の中から出ていく道を見出すことができますようにお願いいたします。あなたが道を開いてください。まだイエス様を知らない方がイエス様を知ることができますように憐れんでください。十字架の主のご愛を自らのものとして受け入れることができるように顧みてください。さまざまなご用で来ることのできない方がいらっしゃいます。どうぞあなたを礼拝するその時に、その場を聖なるところとしてください。ご臨在を表してくださいますようにお願いいたします。これからの時をすべて御手に委ね、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。イエス様はユダヤ人の不当な裁判の後、ピラトの前に連れ出されました。ピラトはイエス様を尋問し、罪を認めることはできなかったんですけれども、ユダヤ人たちは執拗にイエス様の十字架を求めました。結局ピラトは祭司長やユダヤ人たちの声に敗北します。鞭を打ってから十字架につけるために引き渡しました。でその後イエス様はローマの兵士たちに取り囲まれ、着物を剥がされ、緋色のマントを着せられ、茨の冠をかぶせられ、唾をかけられ、足の棒で頭を打たれて、散々いたぶられてから十字架につけるまでつけるために引き出されていきます。17節、イエスは自分で十字架を追って、ごめんなさいね、十字架につけられるものは自分が貼り付けにされる十字架をの横木を処刑場まで背負って運んだと言われています。ですからイエス様も自分で十字架を追ってと書かれているわけです。けれどもゲッセマネの園での激しい祈りの格闘、徹夜の裁判、何より鞭打ちを受けたイエス様のお体にはもはや十字架を運ぶだけの体力は残されておりませんでした。当時の鞭打ちというのは先端に動物の骨や 金属がつけられた長い革の紐が使われておりましたので、裸にされた背中に振り下ろされれば皮膚や肉に骨や金属片が食い込んでいきます。鞭を振り上げれば皮膚や肉が裂けて血しぶきを上げるといったむごいものでした。それが何十回と振り下ろされるわけですから、イエス様の背中はズタズタになり血にまくれまみれて目を背けるばかりになっております。その背中に十字架を負わされて運ばなければなりません。しかも囚人はできるだけ刑場まで遠回りをして長い道を歩むよう引き回されたといいます。背中に背負う十字架がほんの少し動いたり傾くだけで鞭を打たれたその背中から頭を打ち抜くような激痛が走ったと思います。開いた傷口から流れる血が止まることはありません。最後まで運びきる力はもはやイエス様には残されておりませんでした。ですから他のマタイやマルコ、ルカの3つの福音書にはゴルゴタに向かう途中で通りかかったシモンという人にイエス様の十字架を無理やり背負わせたと語られていますけれども、ヨハネはそれを語ることはしません。ここにあるようにイエス様が自分で十字架を負ってと語ります。ゲッセマネの激しい祈り、鞭打ち、もはや体力も気力も残されていないにもかかわらず、それでもご自分で十字架を負い、激しい痛みと苦しみを忍びながら、その苦しみのすべてを自ら引き受けようとしてくださったイエス様のそのお姿をヨハネは私たちに告げ知らせたいんです。イザヤは先ほど紹介した53章で言いました。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。主の御心は彼によって成し遂げられる。私たちのために痛みを担い、罪を担って十字架の道を歩んでくださったイエス様を見つめてほしいとヨハネはこう記したんです。続くドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれたとあるのも、これも選ばれた表現です。出て行かれたのはピラトの官邸ではなく、エルサレムの外へ、つまり門の外へ出てかれたことを意味しています。レビ記に記された律法によれば、罪のなだめのための生贄は宿営の外に運ばれなければなりませんでした。罪の清めの捧げ物のお牛と罪の清めの捧げ物の親木で、その血がなだめのために聖女に持っていかれたものは宿営の外に運び出すと命じられています。これを新約のヘブル人への手紙は、イエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられましたと記しています。出て行かれた、それは贖いのために、罪の生贄となるために門の外に出て行って苦しみを受けられたイエス様を示す言葉です。このようにヨハネは旧約に記された御心の通りにイエス様がご自分の血を流し贖いをなそうと歩んでくださった、それを示しております。18節です。彼らはそのところでイエスを十字架にかけた。またイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけた。罪人の真ん中に罪のない方が十字架につけられました。 罪人の中にイエス様が数えられ、罪人として裁かれました。そのお方は共に裁きの座にいる二人の永遠を分けるお方です。こちら側とあちら側、一方はイエス様を拒み罵り続けます。しかしもう一方はイエス様に願いました。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。御国に入られる時、この人は十字架につけられたイエス様こそが御国を治められる御国の王だと信じたんです。きっとイエス様の頭上にあるその罪状書きが彼の心に王として来てくださったイエス様への信仰をもたらしたんだと思います。19節、ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。罪状書きにはナザレ人イエス、ユダヤ人の王書かれていました。ナザレ人と記すのはこのヨハネだけです。またヨハネだけがヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていたと記します。ヘブル語はユダヤ人たちの言葉、ラテン語はローマの公用の言葉、そしてギリシャ語は当時のローマ社会で広く日常的に使われた言葉です。ピラトはこの罪状書きを掲げたのはイエス様を王と認めたからではありません。ユダヤ人たちへの腹いせです。ピラトはイエス様に罪を認めませんでした。彼はユダヤ人たちの企みを知ってイエス様を釈放しようとしましたけれども、ユダヤ人たちは従わなかったばかりか、ピラトをあろうことか脅したんです。自分の王とする者は皆カイザルに背いています。この人を釈放するならあなたはカイザルの友ではありません。ピラトは悔しかったと思います。しかし折れるしかありませんでした。やむなくイエス様の十字架行為を認めましたけれども、脅しまでかけて思い通りにしようとするユダヤ人に腹の虫は収まりません。だから皮肉を込めて、このナザレ人イエス、ナザレ人というのはもうもはやそれはユダヤ人にとっては侮辱なんです。ナザレ人の王というのはユダヤ人にとって侮辱でした。ナザレ人イエスがユダヤ人の王だ、罪状書きを抱え、しかも一緒に十字架につけられた二人のご囚人の真ん中にイエス様の十字架を立てて、この哀れな罪人の仲間であるこの人物こそお前たちのユダヤ人の王だ、皮肉たっぷりに嘲笑うために罪状書きを掲げたんです。三つの言葉で書けば杉越の祭りを祝うために集まってくるさまざまな人たちが目にするはずです。十字架刑は人目につくところで行われていました。こうしてピラトはユダヤ人以外の人にもユダヤ人の王が十字架につけられていると、ユダヤ人たちに屈辱を与えようとしたんです。ですから最初たちはユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言いました。けれどもピラトは取り合いません。けれども神様の導きにより記された罪状書きによって、ピラトが意図せぬところでイエス・キリストとは誰なのか、ナザレ人イエスとは誰なのか、どのようなお方なのか明らかにされています。十字架にかけられ、罪人の人に数えられたこの方こそ全ての人の王でした。ただの王ではありません。御国の王です。神が王として支配される国、その神の国の王でした。十字架の隣でイエス様を信じたその人は、このお方こそ御国の王として支配されるお方だと信じたんです。 茨の冠をかぶり、十字架という王座についておられるこの方こそ、その場所で罪の取りなしをしておられるその姿に彼は望みを置きました。誰であってもこのお方を御国の王として罪の許しを願い救いを求めるなら、御国の門は開かれていきます。王である方が憐れみを持って御国の扉を開いてくださるからです。十字架を追ってくださったイエス様について語ったヨハネは、次に十字架のもとにいる二組の人たちを通してイエス様がどのように恵み深い王なのかを知らせていきます。23節、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ取るように渡るようにした。当時囚人を十字架につけた兵士たちが囚人の着物を分ける、受け取るという習慣がありました。まず衣を四つに分けたとあるので、兵士四人がいたということでしょう。着物は縫い目に従って四つに分け、各自に一つずつ渡しました。しかし下には縫い目がなく、上から下まで一枚折りであったので、くじ引きで誰のものになるかを決めることにいたしました。ヨハネはこれが詩編の予言の成就だと言います。これは彼らは私の衣を分け合い、私の子供もくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。詩編22編18節の成就です。マタイとマルコは同じ詩編22編の別の箇所を引用しています。22編1節です。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これも有名だと思います。ヨハネはイエス様の叫びではなく、兵士の姿から神のご支配によりこの出来事が進められていることを私たちに示します。神を信じない周りの兵士たちが思いついたようにくじで分け合ったその何気ない行為の中にさえも神は働いておられた。イエス様の十字架を成就された、その神のご支配の隅々まで行き渡っている、神の御力が隅々まで行き渡っていることを示しています。またヨハネがわざわざイエス様の下着が上から全部一つに折った縫い目のないものと記したので、多くの人がこれにも記すだけの意味があるのではないかと考えました。一つの有力な解釈は、イエス様の縫い目のない上から下まで一枚折りの下着はイエス様が大祭司であるということを示しているということです。大祭司の衣について出エジプト記28章31節32節にこうあります。エポデの下に着る青服を青の織り糸だけで作る、その真ん中に首を通す口を作る。下着とは記されておりませんけれども、ユダヤ人の歴史家ヨセフスによれば、下着も一枚織りで作られていたということです。ヨハネはイエス様の下着が上から全部一つに折った縫い目のないものと記すことにより、イエス様がイエス様こそ大祭司であると示しているのかもしれません。彼らがイエス様の下着に夢中になっているとき、自分にくじが当たらないかとそればかり考えて、そこにおられるイエス様のお姿を少しも見ていない。イエス様は誠の大祭司としてご自分を罪の身代わりとして彼らのために取りなしをしておられました。 当時の十字架というのは私たちが絵画で目にするように高く上げられた十字架ではなかったようです。十字架にかけられた人の両足は地面から数十センチほどの高さ、数十センチほどの高さ、階段の一段二段上に立っておられるほどの近くでイエス様は十字架にかけられ、そのそばで一つの衣を自分が手にしようとくじのあたりに夢中になっている兵士たち、それはまさに私たちの日常の姿です。いかに自分に有利になるか、自分は損をしないか、自分のことばかりに目が向いて神への愛も人への愛も見失って罪を犯してしまう、そんな私たちが滅びないで恵みや祝福に預かることができるのは、まさに私たちのすぐそばで私たちの愚かさ罪深さを憐れんで十字架にかかりながら取りなしをしていてくださる大祭司イエス様がおられるからではないでしょうか。ヨハネの視点は何も気づかない、私たちに救いの祝福、神様の恵みと憐れみを与えようとイエス様が取りなし救いのご計画を進めてくださっている、その神の愛に気づかせるためです。そしてもう一種類の人たち、イエス様を愛した人たちへのイエス様の眼差しです。25節、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。十字架につけられたイエス様のそばに4人の婦人たちが立っていました。イエスの母、その姉妹、クルパの妻マリア、マグダラのマリア、またイエス様の十字架のそばには愛する弟子ヨハネもおりました。彼女たちはイエス様にずっとついてきました。ヨハネ以外のペテロなど男性の弟子たちが逃げ去った後もイエス様のそばを離れず十字架のもとにとどまりました。イエス様を愛していたそのゆえに離れることができなかったんです。彼女たちが十字架のもとにいられたのは女性だったからでしょうか、男性の弟子に比べて危険が少なかったということでしょうか。そうではないと思います。クリスチャンたちを迫害していたパウロについて使徒の働きで、この道のものであれば男でも女でも見つけ出して縛り上げてと書かれております。彼女たちも決して安全だとは言えなかったんです。でも愛は恐れを締め出すと言われているように、恐れを超えて彼女たちはとどまったんです。その彼女たちの愛がどれほどイエス様にとって励ましになったことでしょうか。十字架で神の怒りのすべてを受けておられるとき、なおそこにご自分を愛し慕う者たちが離れないでいてくれる、多くのあざけりや罵りを受けている中でも変わらずに自分に愛を向けてくれている人たちがいる、それは弟子たちさえ逃げ去り罵られるばかりのイエス様にとって特別な支えになったと思うんです。けれどもその反面、この女性たちの心に思いを向けるときにどんなにつらかっただろうかとも思います。特に母マリアです。彼女はイエス様が神の子であることを知っていましたし、それを知りつつ託された子を大切に育ててきました。マリアには我が子を思う愛がありました。その子は特別に神様に愛されている神の子です。なのに、それなのにこの現実はどういうことでしょうか。正しいことを語り、愛と慈しみを行い、多くの人を助け癒し、何一つ悪いことをなさらなかったのに、どうして神はこのようなことを許されるのでしょうか。 今起こっている現実が理解できません。この先を起こってくることも何も分かっていません。どうして神はこんなむごいことをなさるのか。イエス様が幼い頃ヘロデ王のからの危険が及んだことがありました。でもその時守られたんです。なのにどうして今は何も聞いてくださらないのか。なぜ今になって神はイエス様を見捨てておられるのか。彼女には御心がわからない。どれほど時間が経ったのでしょうか。イエス様は激しい苦しみの中でもマリアの嘆きや苦しみに心を向けていてくださいました。語りかけてくださいます。26節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。マリアの夫ヨセフはこの頃にはもう他界していたようです。息子はイエス様以外に4人いましたけれども、まだイエス様を信じてはいません。本来ならば他の息子たちがマリアを引き受けて支えるべきだったでしょう。でもこの悲しみを分かち合える家族ではありませんでした。イエス様のよみがえりを迎えるその時まで彼女はどう耐えていったらいいのでしょうか。イエス様は誰よりもイエス様を愛したがゆえに、誰よりも深く傷つき心引き裂かれんばかりに悲しむマリアをヨハネの手に委ねて守ろうとされました。そこが残されたマリアにとって最も安全で、しかも嘆きを分かち合える場所だったからです。イエス様を愛する者たちが理解できる苦しみ、理解できない苦しみや悲しみに向き合っているその時、そこでも十字架からの深い愛が、深い愛で愛し尽くされるイエス様の身思いが私たちに向けられています。今日の場所は、箇所はヨハネ独特の記事です。十字架からのイエス様の愛をヨハネは私たちに知らせます。御心に従って、御心に応えて、私たちのために痛みを担っておられるイエス様からのあふれる愛です。足元にいた兵士のように自分のことに夢中になって背を向けたとしても、なおそば近くで大祭司としてご自分の命を代価に取りなしを続けていてくださるイエス様、イエス様を愛し慕う人たちが御心が分からず苦しみ痛むときに、十字架のご自分の苦しみよりもその一人一人を見つめて守ろうとされる温かい眼差し、十字架からはイエス様の愛があふれ流れております。鞭打たれ傷ついた背中に十字架を負われたのは、私たちを愛してくださったからです。何気ない日常に、あるいは悲しみと苦しみの日に、いえ、十字架からあふれるほどの愛を向けてくださっている。このイエス様の眼差しを思い起こし、私たちはなお深くイエス様を愛し信頼するものでありたいと願わされます。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちは自分にとって過ごしやすい、時には 自分のことばかり考えて、何がどうしたら自分にとって都合よくいくだろうか、損をしないで済むだろうか、そんなことばかりに心が向きがちです。でもそんな愚かな私たちの姿をそば近くで見つめていてくださり、そのような愚かさの中で罪を犯してしまう私たちを憐れんでくださって、取りなしをし続けてくださる私たちが神の憐れみと恵みを受け続けることができるように、そば近くで取りなしをしてくださっているイエス様がおられることを心より感謝いたします。また痛み苦しみ嘆くときに、御心がわからないときに、私たちのために御心に応えて痛みを担ってくださったイエス様が憐れみと慰めを注いでいてくださること、少しでも私たちが神の御心の中で安らぐことができるようにと、イエス様が深いご配慮を注いでいってくださることを本当に感謝します。どうぞ私たちの日々の歩みの中、愛と憐れみを注いでいってくださるあなたの眼差し、深い愛を私たちが忘れることがないよう、そこに望みを置いてなお歩んでいくことができますよ。私たちの信仰を支えてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。